エザ書一章七節から十七節。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。告げてくれ。あなたの仕事にとは何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。ユナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を礼拝しています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ユナは先にこれを彼らにつけていたからである。彼らはユナに言った。海が沈まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ユナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていった。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。主は大きな王を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。アーメン。それでは続きまして、僕は牧師に説教をしていただきます。ヨナの印と題して説教をしていただきます。
今日の週報にはいろいろなミスプリントがあります。間違い探しをしていただくような気がしますが、ヨナの印という題をつけておりますが、これは先週のそのままで直さなかったそのままになります。正しくは私たちを滅ぼさないでくださいという、この水夫たちが叫んだ言葉がタイトルとなっております。訂正をいたします。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントの季節を迎え、私たちはあなたが私たちのところに来てくださったことを今深く考えようとしております。今日もあなたが御言葉からあなたご自身を示してくださり、ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週からヨナ書を開いております。この箇所がこのイエス様が来られたというそのクリスマスと関係があるということから今日も続けて見てまいります。前回のことを簡単に振り返りますけれども、神様はある時ヨナに向かって、立って ニネベに行きなさい。そしてそこで神様の御言葉を叫びなさいというふうに告げました。ところがヨナはニネベとは全く反対の方向に逃げてしまいます。なぜ逃げたのか、まあ、ここではすぐには理由は明らかにはされないんですけれども、後で、分かってまいります。神様がニネベを救おうとして、そして自分がそのニネベに行けば彼らは悔い改めて救われるということがヨナには分かっておりました。それが嫌だったのです。あんな奴らが救われるなどとんでもないと腹を立てたので行きたくなかった。それが理由でした。ヨナはこの神様のところから逃れるためにできるだけ遠くに行きたい。それで船に乗ります。しかしその船が大嵐にあって沈みそうになった。それが前回までのあらすじであります。で、今日はその続きですけれども、船の乗組員たちはこの嵐から脱出するためにできる限りの手を尽くしました。しかしどうにもなりません。彼らもいろいろな経験を積んできた人たちですから、この嵐であるならばどうすればよいのか分かっていたはずですが、どうにもならない。これは今まで経験した嵐とは全く違うことに気がつきまして、もしかしてこれは誰かがこの船に災いを持ち込んだのではないかと考え始めました。まあ、こんなことを読みますと、今の時代の人たちはこれは迷信であると笑うでしょう。嵐というのは天気のいろいろな現象によって起こるものであって、その災いとかそんなことで起こるものではないとみんなは考えます。しかし皆さんはこういうニュースを聞いたことがあると思うんですね。スポーツが大好きな方はよく聞くと思うんですが、ある野球監督の話を私覚えてるんですけども、自分のチームが負け続けて、でどんどんどんどんこう、順位がこう下の方に落ちていくという時に、まあ、監督も苦しいわけですね。で、あらゆる手を尽くした、まあ、いろんな補強をやったりなんかこう やってもなかなかこう勝てない。でそういう時とうとうこの監督は何をしたかというと、朝ズボンを履く時に今までは右足から履いてたけれども左足から履くようにした。つまり、まあ、とにかく今までの流れを変えたいということで、まあ、そういうことをしたんだとこういう話がある新聞かなんかに載ってたんですね。口ではこれは迷信だとかなんとか言いながら、意外に世の人たちはこの見えない何かの働きを気にしているんです。私も牧師だという立場で全然信仰のない人たちの場所に行きますと、お祓いしてくださいと言われることがあるんですね。牧師がお祓いするって何だろうかと思うんですが、やっぱりこう何かそういうものをこう気にして、いる、目に見えないものを何か気にしているということがあります。ですからこの船の人たちのことを笑うことはできません。さてそれで彼らはくじを引くことにいたしました。そしたらヨナに当たってしまいます。それまでヨナは船の底に一番底のところに降りていって目立たないところにで寝ておりましたが、ヨナが呼び出されまして、今お前は一体何者であるのかという質問が寄せられた時にもうそこから逃げられなくなってしまいます。それでヨナは旧説でこう言っております。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れています。このヨナは先ほど申しましたように神様から逃げている人であります。その逃げている人が同じ口で私は主を恐れていますというのですから、 まあ、なんとも笑ってしまうような話であります。しかしこれを聞いた船の乗組員たちは笑っている場合ではありませんでした。おそらくこれを聞いてもう足の下からもうガクガクとこう足がこう震えがこう上がってくるような恐怖に襲われてしまいました。いや、なぜヨナがこんなことを言ってどうしてそこまで怖がるんだろうか、少し説明が必要だろうと思います。ヨナは船に乗るときにこんなふうに説明をしていました。自分は主の御顔を避けて逃れようとしている。それでこの船に乗りたいのだ。あらかじめそのことを告げていましたと聖書に書いてあるんですね。船に乗るときになぜそんな個人的な事情を話すんだろうか。別にそんなこと言わなくてもお金を払ってさあ乗りますよと、それでやればいいはずです。今の時代は私たちも飛行機や船に乗るときに個人的な事情を尋ねられることは、まあ、よっぽど怪しいと思われなければないはずであります。お金さえ払えば誰でも平等に乗ることができます。しかしヨナはなぜか個人的な事情を語っております。今ならかなり技術が発達いたしましたから、船に乗っても飛行機に乗ってもこれは十分に安全であると、まあ、少しは不安はどっかにありますかもしれませんけれども、車よりも安全であると今言われているんですけれども、それで私たちは安心して乗ることができます。しかしヨナの時代は違いました。船に乗るということはかなり危険な、まあ、行為であります。まあ、今の時代もある面ではその例えば漁師の方々ですね、船にを使う方々はかなりそこあたりを気にしておりますけれども、ヨナの時代も同じであります。今なら迷信として笑ってしまうような目に見えないようなことにも気を使います。万が一船に災いが持ち込まれたならば大変なことになる。でここからは私のこの推測になるんですけれども、この船の乗組員たちはお客さんを乗せるときに災いがここ持ち込まれないようにかなりの神経を使ってチェックをしていたんだろうと考えます。それで一人一人に質問するんですね。でヨナにも質問がありまして、多分こんな質問があったんでしょう。あなたは自分の信じる神と良い関係にありますか。何か神様と問題はないんです、ありませんか、あるんですか、ないんですかっていう、そういう質問があったと思います。で、ヨナはそれに対して、自分の信じている神かどうかは言いません。とにかく神様から逃げていますとだけ告げました。で、それを聞いた係の人は、あ、自分が信じている神じゃない、他の神様がどうも、神々が自分の近くにいるので嫌だな、信じていない神様が近くにいるのは嫌だからそこから逃げているのかなと、多分そんなふうに受け止めまして、あ、これなら問題ない、ではあなた乗船、船に乗っていいですよと言って乗ってきたということかもしれません。ところが事実はそうではありませんでした。ヨナは神を信じていて、その神に逆らって逃げているということがこの今の時点で明らかにされてしまいました。これは紛れもなく災いそのものであります。船の人たちが最も恐れていたことが現実となってしまった。それでこのヨナの答えを聞いた人たちは非常に大きな恐怖に突き落とされていきました。もうどうすることもない、できない、どんな手を尽くしても この災いから自分たちは逃れることができないということに愕然としてしまったんです。ヨナはそれまで本当のことを隠しておりました。その結果、他の人たちを巻き添えにしてしまい、今や死ぬか生きるかというその瀬戸際まで追い詰められ、大混乱に陥っております。一体どうしたらいいのか。ヨナは、関係ありませんよ、私は、とは言えなくなりました。自分が神様に背中を向けている限り、この船に乗っている人たちは死んでしまいます。自分は死ぬのはまあしょうがないかもしれないけれども、関係のない人たちが巻き添えになって死んでいくんです。もうこうなるといつまでも逃げられません。この船に乗っている周りの人たちを救うためには自分が変わるしかありません。自分が向きを変えて、今までは神様に背中を向けて逃げておりましたが、180度向きを変えて神様に自分の顔を向けていくしかありませんでした。ヨナはその覚悟を決めたとき、12節でこのように言いました。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。この嵐の原因が明らかになり、そしてこの嵐からこの最も危険な状態から脱出する方法も明らかにされました。ヨナを海に投げ込めば自分たちは助かります。しかし、それは自分たちは助かるかもしれませんが、ヨナを殺すことになります。さすがにこのヨナを殺していいんだろうかどうか、船の乗組員たちはかなり迷ったようで、自分を海に投げ込みなさいとヨナは言いましたが、すぐにはその言葉には従わず、やっぱりなんとかそうならないように乗組員たちは努力していたしました。けれどもどうやってもやっぱりダメでした。彼らは結局ヨナを海に投げ込むことになりました。で、その時人々は、乗組員たちは14節でこのように願って言っております。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こう言ってヨナを海に投げ込みます。この叫び、この言葉、この中の罪のない者の血を私たちに報いないでくださいという言葉に注目いたします。船の乗組員たちの目から見ると、ヨナはどういう人物であったか。確かにヨナが信じている神様に逆らっている、まあそういうことはしたかもしれないけれども、海に投げ込まれて殺される、そういう罪は犯していない。それで罪のないものとヨナのことを言っております。確かに災いを持ち込んだのはヨナだったかもしれませんけれども、自分たちが助かるためヨナを殺す、ヨナを海に投げ込む、やはりそれは 本当にそんなことしていいんだろうか。あまり良いことはしたとは言えない、悪いことをしたとは言うことかもしれないけれども、でも自分たちが助かるためにヨナを殺す、やはり相当そこに自分たちは罪悪感を感じております。もしかしてこんなことをしてしまったら、このヨナの信じている神様は怒って自分たちが後で殺されるかもしれない、そういう恐れを覚えています。迷いました。やっていいんだろうか、ヨナを投げたら自分たちは助かるかもしれないけど、後で大変なことになるかもしれない。でももしここでヨナを投げ込まなければ、確実に船は沈み、全員死ぬことになります。じゃあどっちを選ぶかです。ヨナを投げ込まなければ全員死ぬ、投げ込めば助かるかもしれない、助かるのは明らか、でもその後神様の罰があるかもしれない、どっちを取るか。可能性、生きていける可能性が少しでもある方向を選ぶしかありません。とにかくヨナを投げ込めば助かります。それ以外に選択肢はありませんでした。さてここまで見てきました。イエス様はある時、この時代はヨナの印の他に印は与えられませんとお語りになりました。ヨナの身に起きたことを通してイエス様のお姿を見ていきたいと思います。船の乗組員たちはヨナを投げ込むときに、先ほど言いましたが、この男には罪がないと言いました。まあ、これは別にその時信仰があったとかなんとか全く関係なく、とにかく自分たちの心の中に感じたことをそのまま、まあ、もうごまかすも何も何もないですね、もう本当に必死になって心の中の思いをそのまま叫んだだけの言葉です。けれども時間が経ちまして、後にイエス様が来られた、そしてイエス様が十字架にかかられた、そのことと、この乗組員たちが叫んだこの言葉とを比べていきますと、非常にこの叫びに意味があったことに気がつきます。自分たちが今投げ込もうとしているこのヨナ、この男には罪がない。死ぬような、殺されるような罪はないと、はっきりとその時、周りの人たちは言いました。それと同じように、十字架に吊るされましたイエス様。あの十字架に吊るされている男、あの男には死刑になるような罪はない。それとこう重なってまいります。船の乗組員は罪のないものを殺してしまいました。もしかしてそのことで自分たちは後で裁かれるのではないかということを恐れました。確かにその通りです。罪のないものを殺したら裁かれていきます。私たちは裁判にかけられました。裁判官からこう質問されるでしょう。あなたはなぜあの罪のない男を十字架で殺したんですか。それに対してどのように答えるでしょうか。イエス様が私たちに対して何か悪いことをしたというのならば、まあ、殺したとしても、日本語で情状酌量という言葉があります。まあ、それだけの事情があるなら、あなたの刑を軽くすることができますよと言われる、そういう道がありますけれども、何も悪いことはしていない。いや、イエス様は私たちに対して良いことばかりをしてくださいました。 病気で苦しんでいる人がいるなら、その人のところに行って、あなたの病気は治りました。と言われました。悪霊に疲れて苦しむものがあるならば、その悪霊を追い出して、健康な体を取り戻しました。子供を亡くした母親がいるならば、一緒に泣きました。この世界、この世で、お前は汚れた人間である、お前は罪人である、あっちへ行けと言って差別されている人たちと一緒にテーブルを囲んで食事をいたしました。喜んで食事をいたしました。それなのに、私たちはこの方を十字架で殺してしまいました。なぜ殺したのか。このヨナの話から私たちは教えられているんです。自分が助かりたいからです。この船が沈みそうだ。どうやったら助かる。この男を海に突き落とせば、投げ込めば自分たちは助かる。それで私たちはこのヨナを海に投げ込む。つまり、イエス様を十字架にかけて自分たちが助かりたいと思ったんです。結局、なんやかんや言いながら、自分が可愛いんです。他の人のことよりも、自分のことが大切なのです。隣の人を愛しなさいと、言われても余裕があるときはそういうことはできるかもしれない。そういうふりはできるかもしれませんが、この船が沈みそうだというときどうするか。他の人を突き落として自分だけ助かろうとする。結局そうやって私たちは神様の一人を殺してしまいました。一体そんなことをした者はどうなるのでしょうか。滅ぼされるのでしょうか。滅ぼされることはないんです。いや、そのようにされていく。私たちがこの方を十字架につけていく。そしてこの方が十字架で死んでいくことは神様の御心でした。私たちは自分中心の身勝手な思いからイエス様を十字架に追いやったのですが、実はそれが神様の計画でした。ヨナは自分の口で言っています。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。人々が船に乗っている他の人たちが助かるためには自分が死ぬしかない。ヨナのこの語った言葉が後にイエス様の身に起きていきました。このようにヨナとイエス様のことはつながっていくことがわかりますが、しかし、最後にちょっとへそ曲がりなことを言いますね。私は性格的に多分へそ曲がりなのでこういうことを考えてしまうんだと思います。これは多分信仰がなかった時に私だったら多分こんなことを思うんだろうなということですけれども、ヨナがこの船に乗ったことで他の人たちは大変大きな迷惑を受けてしまいました。ヨナが船に乗らなかったなら全然こんな苦労を経験する必要はなかった。無事に港に着くことができたはずです。 他の人たちから見るならば、ヨナはとんでもない自分勝手な男であります。で、ヨナとイエス様は同じ、これは同じですよということになりますと、じゃあイエス様はどうなのか。このイエス様が私たちのところに降りてこなかったならばどうなったか。まあ、ヨナとつなげて考えますと、嵐は起きなかったんです。船は安全に港に向けて進むことができたんです。で、私たちも十字架でこの方を殺すなんていうことはする必要もなかった。ところが私たちは、まあ呼んだつもりはなかったというかもしれませんけれども、神様の方から勝手に降りてきた。私たちの手にかかって殺されたんだなんと言われて、あなたは罪人ですとさえ言われて、信じない者は、このイエス様を信じない者は裁かれますよとさえも言われて、なんだそれは、向こうから勝手にやってきて、あなたのせいで私は殺されてしまいましたなんていうのは大変な迷惑な話だ。つまりクリスマスを私たちはお祝いしておりますけれども、見方を考え、見方を変えますと、クリスマスは大変迷惑な出来事だということですね。勝手に降りてきて、勝手に巻き込んで、勝手に、なんか私たちがこう罪人に呼ばされるわけです。これがへそ曲がりの方の考えですが、でもあながちない疑問ではないというんでしょうか。あってでおかしくない疑問だと思うんですね。さて、これに対してどう答えるかと思います。じゃあもしこの方が降りてこなかったならどうなってるんでしょう。もちろん何も問題は起きなかった。船は順調に進んで嵐もなかった。穏やかな航海だったという話になるんでしょうか。私たちの肉の目にはそう見えるのかもしれません。順調な人生です、私は。何も問題がありません。まあ、少しばかりの問題はあるかもしれませんけれども、神様からあなたは罪人ですと言われるような、そんなひどい人生を送っておりません、と言うでしょう。肉の目で見るならばそう見えるかもしれません。私たちの写真を撮ってニコッと笑っている写真がここにあったら、あ、この人幸せなんだねとみんなが思うでしょう。それが外から見た私たちの姿、幸せそうに見えます。でもどうですか皆さん、ニコッと笑っている自分の写真、それ幸せな自分なんでしょうか。心の中にいろんなものを抱えていますよ。いろんなものを抱えているけれども、それは外には見えない。神様はどこを見ているか。ニコッと笑った私たちの写真を見ているのではなくて、見えないところにある私たちの苦しみを見ております。順調ですよ、この船は。波は穏やかですよ。天気はもう快晴ですよ。というふうに私たちはこう写真で見ればそういうふうに見えますけれど、実はそうじゃない。神様の目から見るならば、あなたの船は沈みそうだと言っているんです。目に見えないものを見えるようにするために、あえてこのヨナの乗った船は嵐にあっていくんです。あなたの船は沈みそうだ。最初は驚くかもしれませんが、言われてみればその通りです。本当は幸せそうに自分のことを演じているけど、本当は大変だったんです。どうしようか、いやもうダメだということばかりが起きている。もしこの方が私たちの船に乗ってこなかったならばどうですか。 船は沈むしかなかったんです。助かる方法はなかったんです。どんなに手を尽くしてもこの船は沈んでしまうんです。どこにも救いはなかったんです。けれどこの方は私たちを救うために船に乗り込んでくださいました。問題に気がつくために私たちの目に嵐が見えるようにしてくださいました。だから私たちはイエス様を憎むんです。なんでこんな、私は今まで平穏無事な生活をしていたのに、なぜあなたは私たちのところに嵐を持ち込むんですかと怒るんです。でもそれに気がつかなければ私たちはこの方を海に投げ込むことはできない。助かりたい、この方を海に投げ込むしかない。で、私たちは投げ込んだんです。神様は怒りましたか？私の独り子をお前は殺したのか？と怒りましたか？いいえ、怒りません。いや、喜んだんです。私たちは助かったんです。イエス様は私たちを巻き込むために降りてこられました。私たちは巻き込まれたんです。嫌だ、この方に巻き込まれるのは嫌だと最初は思ったかもしれません。後で気がつきました。巻き込まれたことは幸いである。この方を殺したということに言われたときは驚いて悲しくなったけれど、それが神様の救いの方法であって御心にかなったことだったと言われたときに、私たちはこれが神様の恵みだったのだと気がつきました。イエス様が私たちのところに降りてこられた、ただ降りてこられたのではなく海に投げ込まれていったというか、私たちはこの方を海に投げ込んでしまった、そして助かったということ。私たちの乗っている船は助かりました。波はもう穏やかになっていきました。それがこの方が与えてくださった救いの約束であります。このクリスマスの意味をもう一度味わっていきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたを十字架に追いやったものであると言われたとき、私はそんな悪い人間ではないと自分のことを正しいものであるかのように言い張っておりました。でもギリギリまで追い込まれていったとき、自分は助かりたいのだと思うようになったとき、この男を海に投げ込めば、いや投げ込みなさい自分をと言ってくれてんだから、投げ込むしかないじゃないか、そうやって私たちは自分勝手な自分を救いたいと思ってあなたを十字架に追いやり殺したものであります。それがあなたの御心であったと。その十字架にかかるためにあなたが来てくださったということ、不思議なあなたの救いのご計画です。私たちがそこに巻き込まれていったこと、最初は驚き怪しみましたが、巻き込んでくださったがゆえに私たちの船は 嵐から脱出し、あなたの天の御国へと向かうことができております。あなたが来てくださったというその恵みをもっともっと味わいたいと願います。どうかお一人お一人にあなたが心の内に豊かにお語りくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。